議会だより稲崎第202号2024年11月山梨ライトハウス情報文化センター制作、翻訳は山梨青い鳥奉仕団清水秀和、横澤直子です。デイジー広報誌判例。この広報誌の階層はレベル1とレベル2です。図表や写真の最初と終わりはグループで区切っています。デイジー広報誌判例終わり。第202号表紙は韮崎市政志向70周年記念式典会場舞台の様子です。国旗と韮崎市旗を掲げた横断幕とその下の大きなスクリーンを関係者が見上げています。表紙終わり。第202号目次。第3回定例会9月2ページ、委員会活動報告4ページ、定例会議決結果5ページ、ここが聞きたい代表一般質問6ページ、目次終わり。令和6年第3回定例会9月。第3回定例会は8月29日から9月18日までの21日間において開催し、令和5年度決算の認定や、令和6年度一般会計及び特別会計に係る補正予算などについて審議を行いました。審議した議案等の結果は、5ページの令和6年第3回定例会議決結果一覧表でお読みします。令和5年度決算を認定。令和5年度一般会計、特別会計、および企業会計の各決算について、財務常任委員会に付託審査の上、本会議で認定しました。二次元コードがあります。決算の状況は、広報韮崎11月号、韮崎市の財政状況を公表をご覧ください。令和6年度一般会計補正予算第2号、補正前の予算額、183億1754万7000円、補正予算額7億1332万7000円、補正後の予算額190億3087万4000円。令和6年度介護保険特別会計補正予算第1号、補正前の予算額27億9665万9000円、補正予算額6202万3000円、補正後の予算額28億5868万2000円。契約等。韮崎中央公園陸上競技場トラックタータン舗装改修工事請負契約の締結について、議案第68号、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決が求められ、審議の上可決しました。工事名、韮崎中央公園陸上競技場トラックタータン舗装改修工事。工事場所、韮崎中央公園陸上競技場。契約金額、1億7490万円。契約の相手方、藤島建設株式会社、韮崎市富士見3丁目7番29号。契約の方法、一般競争入札。財産の取得について、議案第69号、70号。議会の議決に付すべき契約、及び財産の取得、または処分に関する条例、第3条の規定により、議会の議決が求められ、審議の上可決しました。件名、韮崎市立病院臨床検査システム。納品場所、韮崎市国民健康保険韮崎市立病院。契約金額、3124万円。契約の相手方、武前医科株式会社営業本部。中央市音黒107番6号。契約の方法、 一般競争入札。件名、韮崎市立病院 X 線 CT 診断装置及び画像診断ワークステーション。納品場所、韮崎市国民健康保険韮崎市立病院。契約金額5720万円。契約の相手方、豊前以下株式会社営業本部、中央市音黒107番6号。契約の方法、随意契約、公募型プロポーザル。人事、教育委員会委員の任命について、議案第72号。教育委員会委員、内藤和彦氏の任期が、令和6年10月22日満了となるため、その後任者の任命について、市長から議会の同意を求める提案がされ、その任命に同意しました。内藤和彦氏、若宮。固定資産評価審査委員会委員の選任について、議案第73号。固定資産評価審査委員会委員、秋山佳代子氏の任期が、令和6年10月22日満了となるため、その後任者の選任について、市長から議会の同意を求める提案がされ、その選任に同意しました。武井信江氏、水人。公平委員会委員の選任について、議案第74号。公平委員会委員、名取元文氏の任期が、令和6年12月24日満了となるため、その後任者の選任について、市長から議会の同意を求める提案がされ、その選任に同意しました。名取元文氏、保坂町。人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについて、議案第75号、76号。人権擁護委員2名の任期が、令和7年3月31日満了となるため、その後任者の推薦について、市長から議会に意見を求める提案がされ、次の方々の推薦に同意しました。石原節子氏、任期満了。石原節子氏、藤井町。内藤和美氏、任期満了。浅川夏樹氏、辰岡町。請願、過配定数の振り替えによらない小学校35人学級の実施、中学校での35人学級の実施、教職員定数改善、及び義務教育費国庫負担制度拡充を図るための請願書。請願第 6-1 号。提出者、韮崎市 PTA 協議会会長、ほか3団体。意見書。以下の案件は本会議で採決した結果、可決し、議会の意見として関係機関に意見書を提出しました。意見書の内容、提出先についてはホームページをご覧ください。二次元コードがあります。過配定数の振り替えによらない小学校35人学級の実施、中学校での35人学級の実施、教職員定数改善、及び義務教育費国庫負担制度拡充を図るための意見書の提出について、議第2号。女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書の提出について、議第3号。選挙。御座石山恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙について、選挙第1号。令和6年9月30日をもって任期満了となる御座石山恩賜県有財産保護組合議会議員について、議長の指名推薦により、次の方々が当選されました。草加悟氏、丸の町。内藤義貞氏、丸の町。山本和明氏、丸の町。板谷和正氏、丸の町。井上博明氏、穴山町。新藤実氏、穴山町。斉藤重則氏、穴山町。 島津はじめ氏、穴山町。紅林信明氏、穴山町。遠藤明氏、中田町。御台川入り、旧36ヶ村入合山恩師県有財産保護組合議会議員の選挙について、選挙第2号、令和6年10月17日をもって任期満了となる、御台川入り、旧36ヶ村入合山恩師県有財産保護組合議会議員について、議長の指名推薦により、次の方々が当選されました。久野木博氏、朝日町。駒井宗男氏、朝日町。鈴木正人氏、大草町。田原和隆氏、辰岡町。委員会活動報告。総務産業常任委員会。令和6年9月11日委員会開催。主な審査事項。議案第64号、67号、68号、69号、70号、および第71号。右の6議案は審査の上、全員一致で可決すべきものとすることに決しました。文教構成常任委員会。令和6年9月12日、委員会開催。主な審査事項。議案第66号。右の1議案は審査の上、全員一致で可決すべきものとすることに決しました。議案第65号。右の1議案は審査の上、賛成多数で可決すべきものとすることに決しました。請願第 6-1 号。新規案件。右の請願は審査の上、採決の結果、全員一致で採択すべきものとすることに決しました。令和6年10月16日、現地視察。韮崎東中学校で、通級指導教室について視察を行い、概要についての説明を受けました。写真が2枚あります。現地視察の様子です。写真終わり。令和6年第3回定例会議決結果一覧表。賛否のあった議案。表があります。議案番号、件名、結果、清水康雄議長は除く賛成反対の数です。議案第65号。国民健康保険条例の一部を改正する条例、結果、可決。小林恵理子議員反対で、反対の数1、その他の議員賛成で、賛成の数14。認定第1号、令和5年度一般会計歳入歳出決算の認定について、認定、小林恵理子議員反対で、反対の数1、その他の議員賛成で、賛成の数14。表終わり。前回一致の議案、表があります。議案番号、件名、結果の順です。報告第11号、令和5年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について了承。議案第62号、令和6年度一般会計補正予算第2号、可決。議案第63号、令和6年度介護保険特別会計補正予算第1号、可決。議案第64号、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、可決。議案第66号、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例、可決。議案第67号、企業立地支援条例の一部を改正する条例、可決。議案第68号、韮崎中央公園陸上競技場トラックタータン舗装改修工事請負契約の締結について、可決。 議案第69号、財産の取得について、可決。議案第70号、財産の取得について、可決。議案第71号、令和5年度水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、可決。議案第72号、教育委員会委員の任命について、同意。議案第73号、固定資産評価審査委員会委員の選任について、同意。議案第74号、公平委員会委員の選任について、同意。議案第75号、人権擁護委員候補者の推薦に関し、意見を求めることについて、同意。議案第76号、人権擁護委員候補者の推薦に関し、意見を求めることについて、同意。認定第2号、令和5年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。認定第3号、令和5年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。認定第4号、令和5年度介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。認定第5号、令和5年度介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。認定第6号、令和5年度第一鈴嵐恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。認定第7号、令和5年度第二鈴嵐恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。認定第8号、令和5年度第二御在市前山恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。認定第9号、令和5年度旭山恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。認定第10号、令和5年度八森恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。認定第11号、令和5年度戸沢日陰反復裾恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。認定第12号、令和5年度青木御在市財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。認定第13号、令和5年度余山財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。認定第14号、令和5年度国民健康保険韮崎市立病院事業会計決算の認定について、認定。認定第15号、令和5年度水道事業会計決算の認定について、認定。認定第16号、令和5年度簡易水道事業会計決算の認定について、認定。認定第17号、令和5年度下水道事業会計決算の認定について、認定。請願第6-1号、過配定数の振り替えによらない小学校35人学級の実施、中学校での35人学級の実施、教職員定数改善、及び義務教育費国庫負担制度拡充を図るための請願書、採択。議第2号、過配定数の振り替えによらない小学校35人学級の実施、中学校での35人学級の実施、教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度拡充を図るための意見書の提出について可決。議第3号、女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書の提出について可決。 選挙第1号、御在石山恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙について、当選。選挙第2号、御台川入り旧36ヶ村入合山恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙について、当選。票終わり。
代表質問、一般質問、韮崎の街づくり、ここが聞きたい。11人の議員が姿勢を問う。代表質問及び一般質問の内容は、項目は抜粋、質問と答弁は要約したものです。詳細な内容は、韮崎市ホームページで代表質問、一般質問の様子を録画配信していますので、ご覧ください。韮崎市議会、議会中継、検索。動画はこちらから。代表質問、代表質問、一般質問の二次元コードが載っています。代表質問、宮川文則議員、求心クラブ、公共施設の効率的な管理運営について。質問、本市の公共建築物は市民一人当たりに換算すると、6.69 平方メートル。全国平均は 3.22 平方メートルで、本市は多くの公共建築を保有しています。今後、人口減少や社会保障費の増大、財源確保など社会情勢が混迷している中、施設の老朽化は年々進み、大規模改修などの増大が見込まれます。効率的な施設管理をどう行っていくかが喫緊的な課題であります。予算の有効活用に議論をより深めていただき、今後の公共施設の管理計画についてのご所見を伺います。答弁、市長、公共建築物個別施設計画見直しは、施設管理担当課から意見を取りまとめており、今後は公共建築物の縮減目標を達成するため、施設の継続、民間活力の活用や廃止などをさらに検討し、本年度中に計画を策定し取り組んでまいります。地域公共交通の再構築について、質問。人口減少を背景として、地域公共交通は、市民の豊かな暮らしの実現や地域経済活動に不可欠な社会基盤であります。その維持・確保は地域の活性化に寄与しますが、需要と供給が厳しい状況に置かれております。したがって、地域と一体となって移動サービスを生み出すことが求められております。不便さが地域活性化の足かせにならないよう、今後の地域公共交通の再構築について伺います。答弁、市長、市民バスや民営バスは、高齢者や児童生徒など、交通弱者の移動手段として極めて重要なものと考えております。このため、昨年度地域公共交通計画を策定し、持続可能な公共交通を目指し、方向性をまとめたところであります。本年度はこの計画に基づき、市民バス辰岡線の AI オンデマンド交通の導入や、委託代替えバス下京来市線の再編などを協議しております。また、公共ライドシェアの導入が進められており、今後関係者が一体となって、地域公共交通の再構築に向けた取り組みを検討してまいります。有機フッ素化合物 PFAS について。質問。本市の安全安心な水の実態調査について伺います。答弁、市長。令和2年度より、一つや第二水源の調査を実施しており、国の定める目標数値を大幅に下回っております。また、今月中に 水道事業15箇所、簡易水道8箇所の調査を実施します。代表質問。内藤正幸議員、求心クラブ。農業問題について。質問。農業後継者の育成について伺います。主な支援制度は、1、新規就農者育成総合対策、2、親元就農者経営安定支援事業費補助金制度、3、経営継承、発展など支援事業補助金制度があります。この3つの制度について、今までの実績とそれぞれの支援の内容、合わせて荒廃農地の面積と活用について伺います。答弁、市長。まず、各種事業の実績と支援の内容についてであります。新規就農者育成対策事業につきましては、令和4年度は実績がなく、令和5年度が2件であり、いずれも機械の取得のための補助であります。親元就農者経営安定支援事業につきましては、令和4年度、5年度ともに1件であり、就農後の一時的な収入低下による経済不安を解消するための補助であります。経営継承、発展など支援事業につきましては、採択基準が高いため、令和4年度、5年度ともに実績はありませんでした。次に、荒廃農地の面積につきましては、昨年度末で401ヘクタールとなっております。また、荒廃農地を活用する対策につきましては、農地中間管理機構、仮受け整備事業により、整備ほか、農業委員並びに農地利用最適化推進委員により、農業法人や地域の中心となる担い手が、営農しやすくなるための農地の集積、集約を進め、再生利用を図っているところであります。人口対策について。質問。人口戦略会議が4月に発表した報告書では、全国の市区町村にあたる744自治体が消滅する可能性があると指摘されました。韮崎市は、この消滅する可能性がある自治体の対象となり、市民の心配と不安の声が上がっています。今後の対策について伺います。答弁、市長。人口戦略会議の発表につきましては、大変深刻に受け止めており、これまでに緊急職員会議や若手職員との意見交換を行いました。その中で、消滅可能性自治体の直接因子である若年女性人口の減少を抑えるため、若者世代を対象とした新たな住宅施策や通学用カバンの支給など、きめ細やかな子育て支援施策を進めることとしております。また、定住施策につきましても、スマイルマイホーム助成金のさらなる拡充などを検討しているところであります。その他質問。自治会について、部活動について、道路行政について。代表質問。くぬぎ正弘議員、新生クラブ。議会質問の市長答弁について。質問。私たちは市民の思いを質問しています。執行部による答弁の検討会において十分に検討をしていただき、市民へのメッセージとして市長本人の思いをご答弁していただきたいと思っています。市長のお考えを伺います。答弁、市長。議員からの質問に対しましては、市長としての考えをもとに、財政状況や社会情勢、他の自治体の動向など、状況を考慮した上で答弁を行っております。 市民や施策に対する私の思いを尋ねられた時には、最初の答弁からさらに踏み込む場合もありますが、今後も私をはじめすべての職員が丁寧な答弁を心がけてまいります。令和5年度、韮崎市一般会計決算について。質問。令和5年度決算において、経常収支率が高い数値 95.1% を示すこととなった要因と、今年度以降もこのような高い水準で推移していくのか、今後の見通しと改善策について伺います。答弁、市長。昨年度の歳入は、法人市民税と普通交付税が大幅な減額となり、これらを補うために、減収補填債を発行する特徴のある決算となり、経常一般財源などが大きく減少し、高比率となる結果となりました。また、経常経費充当一般財源につきましても、病院事業会計への補助費などが増加したことも要因となっております。今後につきましても、法人市民税の動向により左右されますが、おおむね 80% 台後半で推移していくものと捉えております。引き続き、経常経費の縮減に取り組むとともに、投資的事業を計画的に実施していくなど、中長期的な視点で財政運営を行ってまいります。市長の描く市の将来像について。質問。10年後、20年後の韮崎市の姿、将来像をどのようにイメージしているのか伺います。答弁、市長。市民の皆様をはじめ、議会、行政など、まちづくりに携わる人々と共に、本市の特性や資源を活かしながら、地域の課題に積極果敢に取り組むことにより、人口減少の抑制を図りつつ、市民の暮らしを支え、活力にあふれ、魅力あるコンパクトシティを目指してまいりたいと考えております。その他質問、指定避難所の運営について、農業施策について、韮崎大村美術館増築工事について、南アルプスユネスコエコパークについて。一般質問、木内義秀議員、求心クラブ、韮崎市立保育園の民営化について。質問1、民営化保育園第二園について、移管先の社会福祉法人ゆうゆうの運営する気づきが本年4月に開園しましたが、韮崎東保育園から気づきに移管した園児数と他園へ転園した園児数、またその要因について市はどう考察しているか、次に今後の保護者及び園児のフォローについて、市としてどのように計画しているか伺います。2、旧韮崎東保育園の跡地利用について、どのような状況になっているか伺います。答弁、市長。1、韮崎東保育園から気づきに入園した園児は40名で、他園へ入園した園児は30名です。要因については、保育ニーズの多様性の中で、公立での保育を継続したいという保護者もいたと思われます。また場所が移動したため、通勤などの条件で他園を選択したなどの理由が考えられ、転園を希望する方については、入所募集の際に申し出ていただき、希望する園に調整を行ったところです。今後の保護者及び園児のフォローについては、民営化評価検証委員会を立ち上げ、現地視察や運営状況の調査などを 行う予定となっており、それに先駆けて7月に第1回目の保護者アンケートを実施したところです。2、地域の活性化を視野に入れた若者や子育て世帯の定住促進につながる住宅用地など、市街地の利便性を生かした有効活用について検討し、民間事業者の提案を受けて実施する公募型プロポーザル方式による売却を予定しております。韮崎市のイベントについて、質問。1、武田の里韮崎花火大会について。2、韮崎市政裁について伺います。答弁、市長。1、台風7号の影響により、事前準備が困難であったことから、矢倉及び有料観覧席の設営を取りやめたほか、出展者用のテントが調達できなかったため、簡易的なもので対応するなどの変更をしました。有料観覧席については、事前に市ホームページや SNS などで周知を行ったほか、出展者についても意向を確認した上で出展していただいたことから、いずれも大きな混乱はありませんでした。2、海田健一郎選手の祝賀内容については、駅前通り及び本町通りをパレードし、ステージで金メダル獲得の報告をしていただくほか、文田選手と市民の皆様が交流できるようなイベントを企画しております。山本京子議員求心クラブ、本市ホームページへの AI チャットボット導入について、質問、情報量が多く、市民が情報を見つけにくい傾向がある自治体のホームページに AI チャットボットを導入することは、近年多くの自治体で取り組まれています。24時間365日、いつでも住民からの問い合わせ対応が可能になり、ホームページの利便性の向上と職員の業務負担の軽減にもなります。市の見解を伺います。答弁、市長。AI チャットボットにつきましては、多くの利点があるものの、虚偽の情報を提供するなどの欠点もありますので、その活用においては慎重な判断や特定の分野に絞るなど、明確な課題への対応と市民ニーズに即した導入が重要であると考えております。現在市への問い合わせは電話やメールなどにより、確実で柔軟な有人対応を心がけておりますが、近年、自動応答を行う生成 AI を導入し、外国語対応やゴミの分別などで効果を発揮している自治体が全国的に見受けられますので、引き続き本市の実情に合った真に必要とされるシステムを調査研究するとともに、先進自治体での導入状況などの動向に注視してまいります。子どもの体験格差について。質問。家庭の経済状況などから生じる子どもたちの体験格差に対し、本市としてどのような課題認識をお持ちでしょうか。そして、経済支援だけでなく、文化資本、発想や工夫を補うという考え方がなければ、貧困の再生産はなかなか止められないと思います。体験格差の縮小ができる社会教育施設の重要性や、支援情報が届きやすくする工夫について、本市の見解を伺います。答弁、教育長。課題認識といたしましては、小学生時期の体験が、その後の青年期の意識などのあり方に、ポジティブな影響、効果を及ぼすものと思われますので、家庭の経済事情により、機会の恵まれない子どもたちに、学校の授業以外での多様な体験活動の場を 提供していくことが重要であると考えております。市におきましては、図書館や中央公民館による体験教室は無料または安価での設定としておりますが、活動の場となる社会教育施設の役割は重要でありますので、子どもや保護者が参加しやすい環境の整備とアクセスしやすい情報発信の方法を工夫し、支援に努めてまいります。石川一郎議員求心クラブ。大雨などで河川が氾濫し急激に浸水などした時の対応について。質問。8月7日に急激な豪雨が市内を襲いました。仮に同様の大雨が発生し河川が氾濫し急激に浸水などした場合の対応について伺います。答弁。市長。大雨などで先月7日のような夜間における短時間での大量の降雨は予測することが困難であり、急激な河川の増水などにより屋外での作業や河川の様子を見に行くことは大変危険でありますので、まずはご自身やご家族の安全確保を第一に行動していただくことが重要であります。また平時よりハザードマップを用いて周辺の浸水想定や避難ルートの確認、土のうの作成など災害に備えておくことも肝要であると考えております。なお、避難指示などを発令した場合には周囲の状況を確認した上で速やかな避難をお願いするものであります。当日の市の対応につきましては、甲府気象台からホットライン後に大雨洪水警報、土砂災害警戒情報が発令されたため、災害警戒本部を設置し、総務課及び建設課に加え上下水道課職員を出動させ、警戒に当たるとともに複数の冠水箇所で市職員や消防団が対応したところであります。市民に対しましては、気象情報や停電情報などをにら先防災、行政ナビ、市、ホームページなどを通じて周知し、確認していただいたものと考えております。南海トラフ地震警戒情報などが発令した時の対応について。質問。南海トラフ地震警戒情報などが発令された際に、市民が被害を最小限に抑えるため、適切に行動できるよう、市の対応について伺います。答弁、市長。今回同様の注意情報が発表された場合は、市から防災行政無線などによる周知を行い、警戒情報が発令された場合には、高齢者など避難に時間のかかる方を対象に避難情報を発令し、福祉避難所を開設いたしますので、事前避難をお願いすることになります。市民の皆様には、非常食や水の備蓄、避難所と避難経路の確認、家具の固定などに加え、発生時にすぐに避難するための準備など、日頃からの防災対策や備えの再確認をお願いいたします。その他質問。韮崎市の観光と魅力発信について。余山について。都市計画について。森谷久志議員新生クラブ。令和5年度決算について。質問。財政状況と今後の見込みについて伺います。答弁、市長。まず実質単年度収支についてであります。昨年度は法人市民税と普通交付税が大きく減少し、財源不足を補うために財政調整基金の取り崩し額が 積立額を上回り赤字となったところであります。今後につきましても、法人市民税の動向により同じような状況が発生することもあり得ますが、財政調整基金の残高を常に注視していく必要があると考えております。次に、経常収支比率についてであります。分母となる経常一般財源などが大きく減少したことなどから、高比率となる結果となり、今後は法人市民税が大きく増減する場合を除き、おおむね 80% 台後半で推移していくものと捉えております。次に、交際費負担比率につきましては、繰上げ償還を行ったことや、令和元年度に借り入れた減収補填債の元金償還が開始となったことなどにより増加したところであります。今後は市営新体育館建設などの大型投資的事業により高い値が続くと推計しておりますが、繰上償還を行うことなどにより、警戒ラインの 15% を超えないよう適切な負担比率の維持に努めてまいります。韮崎市道路整備計画について。質問。今後の中心的具体的な取り組みについて伺います。答弁、市長。東西道路の整備につきましては、国道20号から七里岩を経由し、国道141号及び県道島上城宮久保恵美堂線までの東西軸の強化と、韮崎中央公園周辺の新たな土地利用を踏まえた拠点へのアクセス道路としての強化を目的とした整備路線に位置づけております。市道藤井9号線につきましては、文化ホール前の信号機の調整や、右折レーンの設置などを調査するとともに、将来の東西道路の整備と合わせ、渋滞解消に向けて研究してまいります。質問、国道20号4車線化の実現のため、市長自ら国土交通省へ直接要望書を提出されたことについて伺います。答弁、市長。国道20号の4車線化延伸についてのご理解は大変深くしていただいたと思いました。また、国道20号が堤防との兼用道路であるということから、防災の観点からも非常に重要であり、山梨県内の道路整備の中でも最優先に位置づけていくという認識を示していただきました。中島宮子議員、公明党、軟骨伝導イヤホンの導入について。質問、高齢化社会の進展に伴い、難聴の方も年々増加傾向にあり、難聴があると他者とコミュニケーションが取りにくくなると感じることがあります。そこで、軟骨伝導イヤホンは従来の骨伝導と異なり、耳の入り口付近にある軟骨を振動させて音を伝えるイヤホンで、集音器とセットで利用いたします。聞こえにくさも緩和されるとともに、大きな声を出さずに済むことにより、プライバシー保護などの効果もあります。軟骨伝導イヤホンを窓口に設置すべきと考えます。市の見解を伺います。答弁、市長、聴覚障害の方や高齢者の方々には、聴力に合わせて調整された補聴器を使用されることが望ましいと考えますが、機器が高額なため、購入を控えるケースがあることも承知しております。導入につきましては、すでに運用している自治体の利用状況や管理方法などを踏まえ、検討してまいります。 市営住宅及び定住促進住宅について。質問1。市営住宅及び定住促進住宅の入居状況について。2. 高齢者及び単身世帯の入居状況について。3. 今後の対応取り組みについて伺います。答弁市長。1. 市営住宅の入居率は 59.5%。定住促進住宅は 83.9% であります。2. 高齢者世帯が市営住宅で 6.3%、定住促進住宅で 5.6%、単身世帯が市営住宅 36.4%、定住促進住宅 8.1% です。3.入居率が低下している市営住宅については、公営住宅法の制限緩和などを県と協議し、入居率の向上に努めるとともに、老朽化による修繕は、現在見直しをしている公共建築物個別施設計画に基づき、順次取り組んでまいります。質問。命に及ぶ暑さの中、市営住宅などの高齢者世帯にエアコンが設置されていない現状を市はどのように考えているのか伺います。答弁永善住宅課長。市営住宅は公営住宅法に基づき現在すべての住宅においてエアコンの設置はしておりません。まずは県内各市町村の状況について調査いたします。質問。製鉄住宅や丸の住宅の入居率がかなり下がっていますが、今後の対応について伺います。答弁、永善住宅課長。公営住宅としてどのような対応が可能か、他県他市の先進事例を参考に、今後対応してまいります。小林恵理子議員、日本共産党。米不足と米の価格高騰について。質問。主食の米が店先から消え、混乱と不安を広げています。市は実態をどう把握しているのか。学校、保育園、病院の給食などへの米の供給は、十分なのか伺います。国は何の対策も取ろうとしません。政府が米の需給と価格安定に責任を持ち、多少の不作や需要増でも不足しないよう、ゆとりを持って生産量や備蓄を確保する。豊作などで供給が上回った場合には、国が買い上げ、備蓄に回すことなどが必要です。価格保障や所得保障などで農家が安心して米作りに励める条件を整えることも不可欠です。こうしたことを国に求めるべきです。市の見解を求めます。答弁、市長。実態については、李北農業協同組合への聞き取りをはじめ、連日の報道や市内店舗の視察状況から把握しています。市内小中学校、私立保育園や私立病院への供給については、販売業者との契約により、特に問題は生じておりません。米の需給と価格安定などについては、今後の情勢などを注視し、必要に応じて国に要望してまいります。高齢者、生活困窮者などへのエアコン購入費助成について。質問。熱中症により救急搬送されたうち、65歳以上の高齢者が半数余りを占め、発症は主に室内で、エアコン未設置の方も多数います。今や熱中症対策としてエアコンの活用は欠かせません。熱中症対策として全国では 兵庫県加古川市や奈良県生駒市など高齢者や生活困窮者などに対してエアコン購入費助成を行っている自治体が多数あります。韮崎市でも猛暑から住民の命を守る取り組みとして高齢者、障害者、生活保護世帯などへのエアコン購入・設置への助成を行うべきです。市の見解を求めます。答弁市長。市独自の支援については財源確保の観点からも現時点では困難でありますが、県及び他市の状況を注視するとともに、熱中症警戒アラートが発せられた場合には、市庁舎などのクーリングシェルターなどの利用を呼びかけてまいります。その他質問。市長の政治姿勢について、国民健康保険の令和7年度保険者努力支援制度の市町村分について、韮崎東保育園の民間移管について、健康ふれあいセンター及び道の駅韮崎民間活力導入可能性調査について、渡辺義彦議員、新しい風、災害時応急井戸について、質問。1、最新の登録状況について、2、応急井戸のネットワーク化について、3、建機レンタル会社との災害協定の進捗状況について伺います。答弁、市長。1、7月以降33件の登録があり、現時点で86件となっております。2、企業との BCP にかかる勉強会に参加し、連携を図ってまいります。3、協定締結に向けた協議を進めております。質問。大量の地下水を保有する応急井戸登録企業をハザードマップウェブ版上に掲載できないか伺います。答弁、総務課長。登録者の承認が得られれば対応できると考えます。ゴミ処理について。質問、令和13年4月に稼働予定の山梨西部広域環境組合新ゴミ処理施設に関し、長い距離を運ぶことなどによる本市課題について伺います。答弁、市長。一日の搬入回数が減ることにより、収集体制の見直しが想定されますが、市民生活に影響を及ぼさないよう、組合との協議を始めたところであります。水道事業について。質問。峡北地域広域水道企業団からの受水費コスト低減対策について伺います。答弁、市長。広西三市の担当者において協議を始めたところであります。質問。衛星を利用した漏水検知検討の進捗状況について伺います。答弁、上下水道課長。早期実施に向け、甲府市に再度連携をお願いしたところであります。令和5年度決算について。質問。今後の財務分析指標などの見込みについて伺います。答弁、市長。市債残高の増加は、交際費負担比率や健全化判断比率の将来負担比率などを上昇させる要因となるので、推移を注視しているところであります。質問。今後、市債残高増加が将来負担比率に与える影響を伺います。答弁、財務政策課長。 総合的に推計しますと 160% 程度になると見込んでいます。質問。 160% は本市にとって厳しい状況です。令和4年度の全国市町村の平均はわずか 8.8% であり、およそ18倍の水準です。健全化判断比率改善策について伺います。答弁。財務政策課長。経常経費の縮減や事業の検証を行うことなどが必要と考えております。西野健一議員、和み。韮崎市の道路政策について。質問。通学路の危険箇所について最新の調査日、調査結果、調査に基づいた対応について伺います。答弁。教育庁。計28箇所についての状況が説明され、うち4箇所は年度内もしくは次年度に改修見込み、3箇所は所有者などへ改修依頼を通知、5箇所は関係機関において検討、8箇所は地元の要望を添えて関係機関に上申、4箇所は学校での安全指導の徹底との対応となりました。質問。市道韮崎1号線、市道韮崎50号線グリーンベルト設置について伺います。答弁。市長。市道韮崎1号線につきましては、車道幅員を減少する必要があり、市道韮崎50号線につきましては、現地を確認の上、設置の可能性を調査いたします。質問。幅員を狭く見せ、車両への抑止のためにも、設置をお願いしたい。答弁。建設課長。車両への抑止効果のためにも、早急な対応を検討してまいります。質問。黒沢川の柵に対する認識が、転落防止柵か横断防止柵では大きな違いが出てきます。市側の見解を伺います。答弁。市長。あくまで横断防止を目的とした高さであると認識しておりますが、今後転落防止策の必要性についても早急に調査研究してまいります。質問。将来に向けて大規模な道路整備が必要だと思います。穴山橋から霧の木に抜ける第二の七里岩トンネル、七里岩トンネルから神山地内に抜ける橋梁、市道韮崎86号線から上野山に抜ける橋梁、 JR 中央線中央公園、エレクトロン駅など大規模な整備が必要となってくると思いますが、見解を伺います。答弁。市長。将来の道路ネットワークの強化に向け整備路線を位置づけておりますので、議員ご提言の大規模な構想も参考に、将来のまちづくりにつながる道路整備を進めてまいりたいと考えております。ペットに優しいまちづくりについて。質問。韮崎市内にはドッグランがなく、犬を飼っている方はリードなしで遊ばせるには他市に行っているのが現状です。ドッグランの開設について見解を伺います。答弁。市長。ペットを自由で安全に遊ばせることのできる施設にニーズがあることは承知しております。開設場所や設備の機能、維持管理費などを含め検討してまいります。
トピックス。市制施行70周年記念式典。10月12日、 東京エレクトロン韮崎文化ホールにて市政施行70周年記念式典が挙行されました。式典では市に功績のあった方々に対し市長から表彰状や感謝状が贈呈されました。市議会からは有効表彰、選挙を必要とする公職期間が12年に達したものとして西野健一議員に表彰状が贈呈されました。写真があります。表彰式の様子です。写真終わり。甘利山クリーン大作戦。10月26日、ボランティアによる環境保全活動として、甘利山クリーン大作戦が実施されました。当日は好天に恵まれ、秋を感じる紅葉の中、170名の市民や各種団体の皆様が参加され、例年議員も積極的に参加しています。議会といたしましても、引き続き、クリーン大作戦への参加をはじめ、環境保全活動推進に努めてまいります。写真があります。クリーン大作戦参加者の様子です。写真終わり。12月定例会日程予定。12月5日開会、諸報告、市長所信表明。16日一般質問。17日一般質問。18日、議案審議午前、財務常任委員会午前、総務産業常任委員会午後、19日、文教構成常任委員会午後、23日、議案審議、委員会報告、閉会。上記日程は予定です。定例会前の議会運営委員会において正式に決定されます。議会だより発行前に開会することがありますので、市ホームページでご確認いただくか、議会事務局にお問い合わせください。総務産業常任委員会、並びに文教構成常任委員会の傍聴を希望する方は、委員会開始1時間前までに申し込み手続きが必要です。本会議はパソコンやスマートフォン、タブレットでライブ中継をご視聴いただけます。議会ライブ中継はこちらから二次元コードがあります。編集後記。パリ2024オリンピック競技大会のレスリング男子グレコローマンスタイル60キロ級で本市出身の文田健一郎選手が金メダルを獲得いたしました。心よりお祝い申し上げます。今年は元旦に能登半島地震が発生し、甚大な被害をもたらしました。その後も相次ぐ自然災害や事件、事故等が多発しており、不安な毎日を余儀なくされております。またエネルギーや原材料などの価格上昇、円安の進行による物価高騰が続き、市民の皆様が今後の生活を心配して過ごしていることと思いますが、安全安心な暮らしができるよう、議会としても取り組んでまいります。韮崎市は今年、市政施行70周年を迎えました。諸先輩方から受け継いだ伝統や思いを、今後の市政発展につなげるよう、市議会議員一同、精一杯活動を続けてまいります。木内義秀。議会だより編集委員会委員長、清水康夫、副委員長、金井陽介、委員、宮川文則、内藤正幸、木内義秀、秋山昌司、中島美也子。広報誌奥付。議会だより韮崎、第202号、2024年、令和6年、11月25日発行。発行所。山梨県韮崎市議会。郵便番号 407-8501。山梨県韮崎市水神 1-3-1。電話 0551-45-9099。広報誌奥付け終わり。デイジー広報誌奥付け。以上で議会だより韮崎。 第202号、2024年11月を終わります。翻訳は山梨青い鳥奉仕団、清水秀和、横澤直子。制作は山梨ライトハウス情報文化センターでした。